おはようございます。最近は台風の影響もあり雨の日が続いております。先日の台風では大雨による被害もありまして、特に千葉県の方では多くの方がその被害を受けられたということがニュースなどで報道されております。また7月の終わりには熊本で最大震度7という大きな地震が起こりました。このような自然災害によって心と体に傷を負ったお一人お一人のその上に主の癒しが豊かに与えられるように、そしてその傷ついた部分が回復するように、私たちは神様の守りとそして癒しを共にお祈りしたいと思います。おとといも雨が降っていたんですけれども、午後5時ごろに仕事が終わって牧師館の方に帰りますときに、モークホール の園庭のところからですね、時計の方を見たときに大きな虹が空にかかっておりました。久しぶりにこんなに大きな虹を、それもこの半円のですね、全てが綺麗に見えていたのでとても感動したんですけれども、それと同時にその虹を見ましたときに旧約聖書のノアの出来事を思い出しました。そしてそのノアの出来事を思い出すことによってとても慰められました。それはこの空にかかる虹というものは聖書においては神と人との契約の印であるからです。旧約聖書のノアの時代、地上は悪に満ちておりました。あまりに悪がはびこっているので、神様は全ての生き物を滅ぼしてしまおうとされました。しかし神様はノアという一人の人をお選びになり、そして巨大な箱舟を作らせたのであります。神様はそのノアの作った箱舟に全ての動物とノアの家族を乗せて、その後天の窓を開き大洪水を起こされました。大雨は40日40夜降り続いたとあります。そして地上の全ての生き物がその洪水によって死に絶えたのであります。やがて水が引いて地上に降りたノアとその息子たち、そしてそのノアの箱舟には全ての生き物のうちオスとメスが一つがいずつ乗っていたんですけれども、その全ての生き物たちとの間に神様は永遠の契約を立てられました。その契約とは、もう二度と地上の命あるものを洪水で滅ぼすことはしないという、そのような契約でありました。そしてその契約の印として虹を空に置かれたのであります。この虹という言葉は旧約聖書の書かれたヘブライ語では弓という意味があります。この攻撃をするための弓ですね。英語でも虹はレインボーと言いますけれども、雨の弓という意味となります。神様はこの弓を雲の中に空に置いてくださった。 それはつまり、もはや人間を攻撃することはしないという印でありました。大雨などの自然災害の折に、私たちは時にこの自然災害は神様が人間に対する罰として与えたものではないかなどと考えてしまうことがあると思いますけれども、しかし神様は虹という目に見える印を通して私たちに、それらの災害は決して神様からの罰ではない、そのことを示してくださっています。さて、今朝与えられました聖書の箇所ですけれども、イエス・キリストが語られた例え話であります。この例え話の中で二人の人が祈るために神殿に登っていきます。一人はパリサイ派の人で、もう一人は徴税人でありました。パリサイ派の人というのは当時の宗教的なリーダーであります。自他ともに認める敬虔な人々でありました。一方で徴税人はユダヤ人でありながらローマ帝国の税金を徴収する、いわば売国奴とみなされる、非国民とみなされる、そのような存在でありました。そしてユダヤ人からも軽蔑されていたのであります。11節でこのようにあります。パリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。12節もお読みします。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。この心の中でこのように祈ったとありますけれども、心の中でという言葉は直訳しますと自分自身に対してという意味になります。パリサイ派の人は自分が罪人でないことを感謝し、そして自分の正しい行いを祈っているわけですけれども、それは実は一見は神に対して捧げられたように見えるものでしたけれども、実は自分自身に対して捧げた祈りであったということであります。一方で徴税人は自分が正しくないものであるということを知っていました。神殿に近寄ることさえふさわしくないと思い、遠くから目を天に上げようともせず、胸を叩いて次のように言いました。神様、罪人の私を憐れんでください。胸を叩くということは当時の悲しみを表す表現でありました。彼は自分が罪人であることを知っていて、そのことを深く悲しみ、そして悲しむだけではなく神様に憐れんでくださいと神の憐れみを祈り求めたのでありました。この憐れみという言葉ですけれども、なだめるという意味の言葉です。新約聖書の中にたった2回しか使われていない言葉であります。そしてこのなだめるという言 ことの意味する事柄は、旧約時代イスラエルの民が神に対して罪を犯した時に、なだめのための捧げ物をした、そのなだめるということの意味であります。そのなだめの捧げ物とは、生贄として生きた動物を神殿に持って行って、そしてそれを神殿の祭司がその動物を殺し、血を流す、その血を神の御前に捧げる、そのことによって神のために罪のなだめ物、なだめの捧げ物を捧げるということでありました。つまり罪の許しのために罪のない動物の血を流したのであります。ユダヤ人は年に一度全ての民の罪のために大祭司と呼ばれる、年ごとに選ばれる祭司が代表して神殿の祭壇に生贄の血を注ぎかけたのであります。そのことによって民全体の罪に対する神の怒りはなだめられていたのでありました。今朝の箇所の14節の前半をお読みいたします。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのパリサイ派の人ではない。ここで言われている義とは、神の前における正しさのことであります。義とされて家に帰ったのは徴税人であってパリサイ派の人ではない。パリサイ派の人はこの義という事柄について二つの思い違いをしていました。一つは、他の人と比べて自分の正しさを測っていたということです。パリサイ派の人にとって、他の人たちは自分の正しさを測る存在でありました。しかし義とは、先ほども言いましたように神の前における正しさのことであります。そこには人と比べてどうであるということは全く関係がありません。神の前に自分がどうであるのか、そのことだけが問題となります。そしてもう一つの思い違いは、自分の行いが神の前に義である、正しいと思っていたことでした。彼は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げていました。そしてそのことを誇っていたわけですけれども、律法の中心である神と人への愛に欠けていました。罪の中にある人に憐れみの心を持つことをしなかったのでありました。このようにパリサイ派の人のその姿を見ますときに、このパリサイ派の人の姿は、実は私たち自身の姿でもあるのではないか、そのように思わされます。私たちはしばしば神様への信頼、神様の正しさへの信頼ではなく、神様を信じている自分の正しさへの信頼になってしまっていることがあるのではないでしょうか。神により頼むよりも、自分の行いにより頼んでしまう。 そのようなことがあるのではないでしょうか。そしてそのことを思うときに、このパリサイ派の人の姿、そして徴税人の姿、これはどちらも私たちのうちにある姿ではないかと思わされます。罪という言葉は聖書で的外れという意味です。自分では神により頼んでいる、神の正しさにより頼んでいるつもりが、いつの間にか自分自身により頼んでいる、自分自身の正しさにより頼んでいる、そのような姿が罪であります。そしてそのことに気づかされるとき、私たちはこの徴税人のように胸を叩きながら、神様、罪人の私を憐れんでくださいと言わざるを得ないのではないでしょうか。しかしその時に神様は、そのような私たちのためにイエス・キリストが十字架にかかり、その尊い血を流して、その罪を許してくださったということを、私たちの心の内に鮮やかに示してくださるのであります。旧約聖書の時代、ノアと息子たち、そして全ての生き物との間に立てられた契約の虹は、新約聖書の時代、つまり今私たちが生きている時代、十字架を指し示しています。十字架を見るときに、私たちはどんなことがあっても変わらない神の愛を見ることができます。神様は十字架にかかり死んで葬られたイエス・キリストを、3日の後に墓の中から復活させてくださいました。それはキリストが神の前に完全に正しいものであったからです。そしてそのことを信じ、キリストを救い主として受け入れるものを、神様は義としてくださいます。これが新しい契約であります。ノアの契約に預かったものは、箱舟に乗っていた全ての者たちでした。同じようにこの新しい契約、キリストの契約に預かるものは、キリストという船に乗ったものであります。イエス・キリストを救い主として受け入れるとき、私たちはキリストという船に乗ることになります。ノアが作った箱舟に乗った人々は、また全ての生き物は大洪水から皆救われました。同じようにこのキリストの船に乗る者は皆救われます。何から救われるのか、それは世の終わりの神の裁きから救われるということであります。ノアの箱舟の出来事は世の終わりの日の先取りの出来事でありました。私たちがキリストという船に乗るのは、世の終わりにもう一度訪れるこの神の裁きの日に救われるためであります。そして今もこのキリストの船の扉は開いています。神様は全てのものが このキリストによって義とされ救われることを望んでおられます。14節の後半をお読みいたします。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められるとあります。十字架を見上げるとき、私たちはへりくだらざるを得ません。なぜなら十字架は私たちの罪の罰をご自分の一人子に背負わされた神の一方的な憐れみの印であるからです。私たちが感謝すべきはその神の憐れみであります。そして全ての人はその神の憐れみに預かるようにと招かれています。私たちが十字架を見上げるとき、そのときに私たちはへりくだるものとされ、本当の平和が実現していくのでありましょう。昨日は終戦記念日でありました。先の大戦における悲惨な出来事を思い起こしつつ、平和への願いを新たにするそのような日でありますけれども、国同士の争いにおいても、また私たちの身の回りの人と人との争いにおいても、その原因となるものは私たちの高ぶる心ではないでしょうか。自分自身を他人よりも正しいとみなしている、そのように思い込んでいる、そこから争う心が生まれてくるように思います。神様はそのような争いの絶えない私たちを深く憐れみ、十字架の上でイエス・キリストの血を流すことによって平和への道を備えてくださいました。この平和は神と人との本当の平和であります。私たちはいつも私たちに印として与えられた十字架を見上げつつ、ただ神の憐れみによって義とされたそのようなものとして、神の救いの喜びを証ししていくものでありたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝私たちをあなたの命の御言葉の前にお招きくださりありがとうございます。また御言葉からあなたの与えてくださる義について、また平和について思いを馳せることができたことをありがとうございます。神様、私たちは誠に罪深いものであり、あなたの義を見つめているつもりでも、いつの間にか自分自身の義を見つめてしまう、そのような的外れなものであります。そしてそこから争いが生まれている現実があることを覚えます。神様、今そのような私たちの的外れな心を深く悲しみ、そしてあなたの憐れみにすがる心をお与えくださいますようにお願いいたします。そして憐れんでくださいと心から叫ぶその祈りを、あなたはすでにイエス・キリストの尊い血潮によって 私たちに憐れみを与えてくださっていることを思い起こし、心から感謝をいたします。どうぞこのいつの世も争い合う世にあって、私たちが誠の平和、誠の希望である十字架を見上げつつ、へりくだり、あなたの恵みを豊かに受けるものとなることができますように、導いてくださいますようにお願いいたします。神様、今困難な状況の中にあるお一人お一人に、あなたの平和をお与えくださいますようにお願いいたします。そしてどうぞその平和を分かち合う一人一人となることができますように、キリストの義をいただいて、誠の義と誠の平和に安息する一人一人となることができますように、助け導いてくださいますようにお願いいたします。これらの祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。